登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。
お久しぶりです。こんばんは、高野です。
こんばんは、さやねです。
さあ今回で11回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。では今回のメニュー紹介をさやねさんお願いします。
はい、今回お送りするコーナーは明日ねサテライト。スタジオを飛び出して沖縄の街に繰り出します。今回は特番で公設市場周辺のアーケードについて話していこうと思います。イチャリバ語り場では明日ねメンバーの高野さんがチョコモナカについて熱く語ってくれるそうです。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。
明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる子どもたちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間を作るために立ち上げたのが明日ねプロジェクト。そんな明日ねプロジェクトメンバーの私たちがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。
このコーナーはスタジオを飛び出して街に関する話題やニュース、出来事を実際に歩きながら現場を回っていきます。今回僕たちと一緒に歩いていただける方をご紹介しましょう。街歩きのスペシャリスト稲垣悟さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今日は僕と稲垣さんと、あとはさやね、とあとはもう、お久しぶり、秀樹くんの、
はい、どうもククルから一人やってきました。よろしくお願いします。
今回はこの4人で、旧公設市場、まあ、これから新公設市場になるところの、外を回ってみような、でそこのアーケードについて掘り下げていこうかなと思います、
は
い、
僕らも今アーケードの、ね、下にちょうどいるんです。
そうですね、ここはそうですね、今ククルの下のシェイクハンド、
ちょうど降りてきたところ ね、シェイクハンドですね、
の平和通り商店街入り口の方に、
音楽聞こえるかな、これ。
あ、大丈夫かな、
ね、この70年代80年代の音楽がこういつも鳴ってて、ね、
そうですね、
僕らはとっても、ね、嬉しいです。
自分もあのなんか聞いたことあるなぐらいの感じで、
ね、なんかここが一つの目印を ね、平和通り商店街の坪屋川の入り口で、あともう一つサンライズ那覇の
そうですね
アーケードの、まあ終点でもあるという感じでね。
で、まあ、今から、その旧公設市場の方に、まあ向かっていこうじゃないかと思います、今日は、稲垣さんよろしくお願いします。
行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
のね、アーケードは、まあ、結構頑丈な感じがするんですけど ね、
頑丈な感じね。
ただなんか5年以内にはもうこれも撤去するら
しい。あ、そうなんですね。で
その後のことが決まってなくて、ね、こうやってこうのんびりこう、ね、散歩しながら街を楽しむこともちょっとやりにくくなる
よね。確かにじゃないですかね、
はい、今公設、旧公設市場のあったところになんかちょうど平らカーテンがあって、角っこね、商店街に急に柵があるんだよね。なんでこれ柵があるんだろう。
確かにな
んか埋め立てられた、
結構でっかい柵が出て
る ね、 ね、ちょうどこの柵の下が大雨が降ったらいつも雨がたまって、まあ、洪水の時とか大変だったっていう話はね、よくお店の人から聞いたり。
そうなんですね、
このアーケードできてからまあそういうこともなくなったんだけど、もしね、アーケードでこういう雨なくなったらまたそういう大雨が降ったら水が止まることもあるんですね。はい、公設市場の前に、
もっと、まあ、前の公設市場、
旧公設市場
で、これから新しくなるために、今取り壊されている状態なんですけど、工事中の音が今してると思うんですけども、
ガラガラ、 ちょうどここは平カーテンから、公設市場の前に行くのところですね。
そうですね。
アーケード今はここまでは
あるんだけど、ね、上にあるんですけど、
うん、この先ね、
先の方が、うん、今こ取り壊された、
取り壊されて、ちょうどなんかこう、
なんかか、
なものがね、できてる、
仮の、うん、なんかアーケードみたいなのが、
ね、雨よけなのか、あ、うん、落下物よけ
なのかなっていう、ね、前にもある
。何頼んでんの？
タピオカです。
タピオカ好きなの？
大好きです。
大好き。こっちのお店が美味しいの食べたことあるんで。
ないです。
あ、ない。いや、チャレンジしてるわけ。
はい。
どっから来たんですか？
沖縄。
沖縄から。トビグスクって書いてある。
本当だ。トビグスクって思いっきり書かれてた。
富城高校のこの町、よくこっち来るの。ほんで、富城高校から。あ、うちは那覇なの？
お家は違います。
あ、違うんだ。あ、じゃあ遠征するの、こっちから。
そうっす、遠征。
どっから遠征してるの？
隣町。
隣町といえば、
といえば
伊平屋村。久米島。そんなわけないやん、ね。分かってますよ、そんな裏添えでしょ。
いや、
逆か。
逆ですね。
どこ？富城。
いや、
ハエバル。
ハエバルです。
ハエバルか。
ハエバルなんだ。
あ、ここまで来るの大変じゃない？バス代とか。
バス1本で行
きます。あ、そうなんや。へー。よくこっちにご飯食べに来たりとか遊びに来たりする。
そうです。
え、この商店街とか。
あ、写真撮りに来るんですよ。
え、優秀な子たちやね、もしかして。
思いますか？私も
写真部の子たちじゃない？
ではないですよ。私が勝手に趣味でやってるだけです。
あ、そう。だってね、高校生、地元の高校生見ないからね、こっち今ね。
そうなんですよ。
見ない。だから観光で来る高校生ばっかりで。
そうです。
そうです。だからこの近くに那覇高校であるじゃないですか。
あります、
ね。あの辺の子たちは、ここは行っちゃいけないとこみたいに言ってる子見るからね。あっちいるとおばあちゃん多くて、あんまり若い子は行っちゃいけないよみたいに言われて。
だからもうこういう若い店が
もう素晴らしい。ね、でも若い店はね、出てるからね。いつもは何、この辺でやっぱり遊びにっていうのか。
ブラブラして
る。あ、ブラブラ、ブラブラ面白い、こっち。
あ、私は楽しいっすよ。
え、どんな風に楽しい？
どんな風に、みんな表通りばっかじゃないですか、
うん、
でも、うん、ここら辺まで来ないから、うん、そういう、
あ、社会の裏を見れるみたいな。
そうです、そうですとかなんか、うん、面白いので。
あ、有望だね。あの、卒業したらぜひ私たちと一緒に街歩きしましょう。
あ、OK
ですね。今何年生なの？
今高1です。
あ、高1か。じゃあ、あと2年か。
あと2年ですね。あ、
そうなんやね。でも本当にね、この町側は、うん、あの、若い子が本当は来てほしいんだけど、うん、実はどんどんいなくなってて、多分相当喜ばれるはずなんですよ、こういう高校生がいる、うん、で、しかもこうアーケードがなくなって、あったと来たことある？こっち
アーケードですか？
ここ上。
あ、
うん、ここ上屋根があったんですよ。
屋根があった。
あ、来ましたよ。
あ、来た。その時どうだった？
10月ぐらいに来ましたよ。
うん。あ、10月あ、そうなんだ。あ、じゃあ撮れる前ね。
あ、撮れる前。だから、うん、今日そのなってたから間違えたんですよ、道を。
あ、やっぱり。
あ、ほら、
間違えるよね。だからやっぱりこれが目印やから。
あっち、いつもあの、うん、角におばあちゃんが座ってるの。
はいはいはいはい、お店やってるからね。
そう、だけどいなかったから間違えたんですよ、今日曲がるの。
あ、そうか。あそこおばあちゃんが
ハブ酒を売っているおばあちゃん
の、ね、はいはい、
わかります
わかるわかる。あのおばあちゃんが目印だったよね。
で
も結構観光客の人もそんなこと言ってて、うん、やっぱりあそこで物を売ってる人がいててみたいな感じだけど、これアーケードなくなったら全然雰囲気違ったよね、うん、そっか。じゃあ逆にアーケードなくなったらどんな感じ？
東京みたい。
東京みたい。あ、東京みたい。
あ、
どっちの方がいいですか？
どっちがいいの？
え、でも
ある方がいいのかない方
が。あった方が良かった。
あった方が良かった。じゃあここのアーケードはぜひもっぺん作り直してほしいという感じ。今結構難しいんですよ、ここね。アーケードは取り外したけども、うん、作り直すかどうかはちょっとまだ決まってなくて。
でも雨降った時に絶対
いるでしょ、ね、だってお客さん減るしね。服屋さんとか困るしね。
これとかも買えなくなりましたよ、これなかった
ら。そうやんな、ね、多分お店の人の協力も、それからここに来るね、買い物に来てくれる人たちの、そういう声も必要だと思うんですね。なんかそういうのを今実はラジオを通じて訴えようと思ってて、で、この一部は3あと2年半だっけ。
そうですね、2年後ぐらい、う
ん、去年の7月にここなくなって、あと2年半なんで、ちょうど卒業するぐらいにここが
新しい公設
新しくなるんですね。そうするとここもちょっとその時どうなるかわからないけども、まあ今とは違う感じ、うん、また会いましょう。
はい、
うん、ありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。市場の古本屋の宇田さんにちょっと軽くインタビューの方をしたいと思って、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今自分たちはその 市場の周り、公設市場、旧公設市場のこの周りのアーケードが壊されるので、はい、周りの環境とか、はい、でそこにいるいろんなお店の人たちはどう思っているのかなっていうのをちょっと聞いていこうかなと思って、はい、今日宇田さんにちょっとインタビューしようかなと思ってたんですけど、はい、実際この取り壊しが決まった時、宇田さんの心境はなんかどう感じたのかなっていう。
そうです、最初に那覇市から説明を受けたのはちょうど2年前の2月だったんです、はい、2018年2月に、うん、まあ、この通りの人が集められて、はいはいはい、公設市場の解体に伴ってアーケードが撤去されますってことを初めてはっきりと言われたんです。でそれまでもちろん市場を建て替えるならアーケード壊さないといけないよねって話はみんなしてたんですけど、なんか那覇市にそれとなく聞いてもはぐらかされることがあって、でそこで初めてはっきりと言われたときに、もうあと1年半しかないのに一体どうするんだっていうか、やっぱり怒りとそれからどうするんだっていうのは不安もあって、その時はもうでもまあどうにかアーケードがなければ商売はできないということは通りの人に一貫していたので、撤去するならどうやって次をじゃあ作るかっていうふうに割とすぐにみんな切り替えた感じです。
で今こうしてあの新しいなんかちょっとなんか仮みたいなアーケードがある、はいはい、これはもう自分たちが建てたってことになるんですか。
これは那覇市が作ったもので。
あ、そうなんですね。
工事中の仮囲いっていうものなんですよ、うん、つまりこれから市場の解体工事とかまた新築するときに、
はいはいはい、
まあ、通常からなんか降ってきたりしないようにっていう屋根なんです。
ああ、そうなんですね。一応アーケードではないっていうことですね。
仮設のものなんですけど、でも私にとってはもうアーケードと同じ役割を果たしてくれるんです。ただこれはもう2年で工事が終わったら
壊される、うん、取り壊されるんですね、はい、あ、じゃあもうこの新公設市場が完成したときは、え、これってもう要は那覇市側としてはもうアーケードは入れないつもりなんでしょうかね、これって。
そうですね、あのアーケードはもともと通りの人たちが独自に作っているもので、那覇市は全く関わっていないものなんです。
そうなんですね。
だからもし私たちがもういらないって言えば那覇市はそれに文句を言うことはないですし、で今は那覇市の方も随分協力はしてくださってるんですけど、それは私たちが作りたいって言ったからであって、決して那覇市の方からじゃあ作りましょうかって言ってくれたりっていうことはないんですね。なんか私たちが何とか作りたいって言い続けたことでだんだんいろんな人が協力してくれるようになったんですけど、 あくまで主体は通りです。
じゃあその新公設市場ができる頃には新しいアーケードができるのかなとは。これってまだ全然まだ話が、
一応それを目指して計画を立てて進んではいるんですけど、まだ確約があるわけではないですし、乗り越えるハードルは法律のことだったり、まあ、費用のことだったりいろいろあるので、でもまあ必ず作ろうっていう意気込みで活動しています。
周りこう一個節アーケード周りをこうぐるぐるしながらちょっとね女子高校生にね軽く話をして、やっぱアーケードがないと雨も降ったら客も来ないし、いや沖縄夏暑いんで日陰がないとここ来る人もなかなか少ないからあった方がいいよねみたいな軽い話もありましたからね。
玉城高校の子たちがあそこのタピオカのお店に来てきて話を聞いたのね。最初迷ったんですね。でアーケードがないってことと、それからあの角でハブシとか野菜売ってるおばあちゃんがいないので、その目印がないから分からなくなったって言ってて、ね、そんな話も聞いて、
ね、そうですね。
ちょうどここは本当にうららさんのところがアーケードが取られてしまうところと残ってるところ、ちょうどど真ん中になるけど、 その影響ってどんなことがありそうですか。
そうですね、まあ、この仮の屋根って元のアーケードより随分低いじゃないですか、うん、だから隣と段差ができるんですよね、うん、で重なってはいるんですけど、まあ、隙間がどうしてもあるから、そこから雨が降り込んでくるんじゃないかっていうのが一番リアルな心配なんですけど、うん、そうです
ね、まあ、本ですからね、はい、濡れちゃったら売り物になりませんから、
うんうん、お店のこのちょうどまあ真ん中近くにこのでかい足場もあるけど、
そうですね、
これもしばらくはここにある。
そうですね、これは屋根を支えている、
支えて、あ、じゃあこれはも構造物としてずっと2年間はあるんだ、
見た目が
工事
現場っぽくない、
確かに
通り全体
が本当よね、圧迫感も感じますね、うん、
ただ思ったよりみんなこうすぐ対応していて、他の店の人もそこをちょっと利用したり、
そうですよね、あそこに服とかも立ててますからね。
あれ前よりこう上から釣れるようになったのは前下だけだったけど、上から釣れるようになったのはちょっと奥行き感とかね、あの売り場面積っておかしいですけど増えた感じはするけど、でここはそういうわけにいかないから、単純にあの面積ちょっと取られた感じもあるよね。
まあ、できるだけ今までの形を壊さないようにどうにか努力とか工夫したいんですけど、
この工事が始まってちょっとお客さんが減ったとか、あるいは増えたとか、なんか流れ変わったみたいなのがあります
ね。一番のポイントは公設市場が閉まった去年の9月だったんですよ。その時はもう完全シャッターが目の前で降りてしまって全体が暗くなったし、本当に人が減ったんですけど、まあ、その後その向かい側にちょっと商品並べる許可を那覇市からもらって並べたり、まあ、イベントやったりするうちにだんだん戻って
きて、
で今もまあ心配したほどは減ってない。
あ、そうなん
です。もしかすると柱があってこう狭くなると逆にちょっとこう賑やかに見えるかもしれない。
確かに人と人の距離がこう近くなって、お店にもこう入りやすくなるかもわからない。そんなのもあるかな。
だからそんなにこう悲観することばかりではないのかなと思っていて、まあなんとか2年間乗り切りたいと思って。
問題は大雨が降った時にここからこうザーッとこう落ちてきそうなこと
がちょっと怖いですよね。
しかもこの本という商品を古本なんかもあるから結構傷んだりすることってあるんです
か、ね。はい、やっぱりもう古本は取り替えが効かないものなので、なんか大雨の日は閉店とかいうこともあるかなと思って、まあ、その辺はもう合わせていくしかないです
ね。そうか、大雨の日は閉店ね。
スコールとか多いので
ちょっと
心配です。
でもまあ太陽を直接浴び続けるということはじゃなくなった
と。あ、そうです。とりあえず日差しはかなりもう遮られますよね、う
ん。やっぱり太陽光が直接入ってくるようなことになると本の劣化ももっと激しかった
です、はい。やっぱ全体に、まあ、食品を扱ってる店もありますし、みんな日焼けはかなり遅れてるんですよ。しますよね。
あ、そうかそうか。
だから雨も嫌だし日差しも嫌だし、やっぱりアーケードはあった方がいいっていうことになる。
ちょっと暗い雰囲気のアーケード、実はこういった本も傷めないようにも、そういう意味もあって、あっちの方のアーケードはちょっと明るい雰囲気でいいのかなと自分の中で思ってたけど、まあ要はこっちにお店を構えてる人からにしたらちょっといい、
まあ、業種にもよります
よね。まあまあそうですけどね。
やっぱ季節で今はまだ冬だから日差しもそこまでじゃないんですけど、やっぱり真夏
は真夏とか。なるほど。だから結構新公設市場になってから本当ここどうなるかが目が離せないっていうんですかね。
そうですね、まあ、本当にそれまでに周りがみんな倒れてしまったら市場戻ってこられないので
。あ、確かに。
そう、市場がない時期も通りを支えてほしいですね。
確かにその2年間の、ね、この市場がないことによって、
そうですね、
商業地としての役割がこう変わってしまった時が、まあちょっと心配よね。なんか僕ら市民とか、あるいは普段ここを通っている人とか、買い物したりするこの若い世代も含めて、何がこうできるというのか、どんなことしたらいいですか、このアーケードをこれから維持していこうというのか。
まずはやっぱアーケードっていうものに少しでも興味を持ってほしくて、まあ、私自身もそのアーケード撤去問題が起こるまでは特に関心もなくて、まあ、あるのが当たり前だったんですけど、まあ、撤去されるってなって歴史を遡ると、まあ、通りの人が死に物狂いで作った歴史があったりするし、やっぱないと商売できないってことをひしひしと感じるんですけど、でもまあ巨大な建造物なんで私たちだけではどうにも作れないんですよ。どうしてもみんなの協力とか理解がないとできないので、まずはここにアーケードがあるなってことを見てほしいし、ない状態の時にはじゃああった方がいいのかない方がいいのかっていうのを考えてほしいし、まあ、できれば作りたいっていう私たちの思いをちょっと応援してもらえるだけでも。
そうですよね。
結構気づかない人もいるんですよ。向こうとか歩いててももう最初からアーケードがなかったかのように。
あ、確かにね。まあ、さっき言ったみたいに一遍なくなったら全て分かんなくなるもん、
ね。どこまであったっけってなりますよね。関心を持つところからですね、本当そこには。本当に
この前差し上げたアーケードの小冊子も配布を始めている。
そうですよね。
興味を持った方がい
たら、ね、あれはまだ発行前にいただ
いた。発行前にもらったけど、
なんか内部資料だったので、ちょっと
結構あの歴史が書かれてて、うんうん、ね、そうだったんだって、本当これ見て本当に
びっくりしました。あーけどそんな血と汗が滲んだ、
そうなんですか。ぜひまずサッシをもらいに来て
もらいたい、そうだな、サッシをこれたくさんあるんですか。
はい、
ついでに今サネが一生懸命見てたけど、こう面白いですよ、ここの本って。やっぱり沖縄の
結構沖縄の
ね、特におじおばあじゃなくて若い世代でもとっても気になるような、ね、情報が載った古本が、ね、たくさんあるのでとても面白いんですよね。
すごい最近の首里城のやつもある。
それはちょっと新刊も一部混じってるんです、ね、
ここ
ね、
あこれを聞いてるの、これ
これが一押しです。
そうなんだ、
向かいがフクロウだからこのフクロウのコントが売ってるんですよ。
まあ、私もともとフクロウがすごく好き
で、あそうなんだ
今もちろん向かいできたことも
ある。なるほど、
フクロウ推しなんです、かわいい。
すげえ。
結構沖縄の本が置いてありますね。
レブダさんはこうやっていろんな本、新書でも出されてるし、
ね、すげえ作ったりしてるんです ね。
あ、かわいいなこれ。
もう結構昔の本もありつつ、うん、今の新刊も何ですか、
ね、ありがとうございました。すいませんなんか、まあ、
すいません今日は
いつも商売の手をみんなクックルの子たちも今みんな高校青年代なんでね、こういうなんか社会的なことができるようになってきて ね、うん、やっぱり1年2年が早いっていうのが成長が大きいというのかね、どんどんなんかみんなちょっと前までは全然こんなんできなかったんですけどね。すいません、ありがとうございます。長時間
本当に長らく本当に
ちょっと話聞いてみますか。
うん、そうですね。
うん、ね、記録として岡間さん、岡間由里さんです、ね。
岡間由里さん、よろしくお願いします。
成果の、こういうもう昔からやってるお店。
そうですね、67年。
はい。ね、で、秀樹くんはよくこの辺りお菓子をお盆のお菓子とか買いに来たりとか、那覇の子、みんな那覇の、みんな那覇の子、あ、違うよ。
俺は違う。俺はライバルです。俺はライバルです。俺はライバルです。
あ、サチがあるか、サチの子たちと一緒。
一緒でしたね。
そうだ。
ね。
うん、だからもうちっちゃい時からここのお店番してたりした、うんうんうん、
そうですね。でもどっちかというと私は作ってる方、
あ、工場の方に行って、
工場の忙しい時は工場がやっぱり回らないとっていう、
うんうん、あ、はい、工場手伝いをしてたの。
してました。
ちっちゃい時から
袋詰めとか、
は
い、やってました。
はい、
お店とかもこうやって立つことはもう昔からあったの。
ちっちゃい頃少しはありましたけど、うんうん、でもどちらかというと作ってる時コプトの方が多いですね。
うん、はい、そうなんですね、はい、これアーケードがあるのとないのとで多分全然違う。ここは登録予定にはなってるの、なってはいない。
あ、登録予定は特にないと思うんですけど、でも違法ではあるので、
あ、そうでは、
まあ、昔からあるからっていうので、何かがあったら取ることになるんだろうなっていう話はあります。
もしこれなくなったら どんな感じですか、お菓子屋さんとしては。
お菓子屋さんとしては、うんうん、まあ多分ここまでね、たくさん前に出さないんじゃないですかね、うん、もっとその
抜き、あ、じゃあもうこの建物の中でやらざるを得ないっていう感じにな
ると、うん、やっぱりどうしても食べ物なんでね、日に当たったりとかするよりは、
うんね、さっき浦和さんにも聞いたけど、はい、本なんかやっぱりこう、うん、劣化というのかね、焼けるというか、う、ね、お菓子まで焼けたりとか、
うん、あんまり美味しそうに、ね、見えないですよね。特に夏場はね、やっぱり
やっぱ夏場が、
そうですね、うん、大きいかもしれないですね。
お客さん的にはどんな、アーケードがなくなるとやっぱり、
そうでしょう、特にでも、うん、そうですね、地元の方もそうですけど、うん、ね、あまり雨があると来にくいっていう環境にはなると思いますね、う
ん
う
ん、特に年配の方でお買い物されることが、
そうです、ね、多いので、
多いです、
ね、あまり雨が降るとここまで行き着くのも大変だと
思うので、うん、お客さんはやっぱり年配の方が多いです、
ね、そうですね、60代以上の方がほとんどですね、うん、60
代、はい、はい、若い子に逆にこう売るというか、売る戦略とかあったりする、
は
い、
売る戦略、一応少しずつ今、
うん、
は
い、そういうのとか、ね、例えば、
はい、そうですね、
超安いですね。ポスターがあるなんか試しに行って
買いやすいですから
、30円
とか、ありがとうございます。
他にも90円とか90円とか売ってるんですから、試しに行って買えるんですよ。ちなみに私のお店は破れまんじゅうと、
やっぱり秀君らしい、
破れまんじゅうと巻きがんが好きです。巻きがんが美味しいなんですよ。
そうなの。実はね、クブルの子たちは、はい、琉球伝統料理とか重箱とかお菓子とか結構子供たちが食べてて、はいはいはい、 でね、あの例えばいつだっけ、俺の琉球菓子選手権いうのをやったんですよ、いつだっけ、10月で、その時に結構いろんなものを買ったよね、いろんな、あの町勝ちとかもね、買った、買って、分からんなりに買ったりしててね、でもあんまよく知ってて、じゃあ何が一番好きかっていうことをやった時に、レモンケーキとかじゃなくって、マドレーヌじゃなくって、結構渋い、カルカンとかで、最終的に優勝したのはサトウキビだった、サトウキビだけ売ってて、サトウキビは結局全てのお菓子の元だとか言って、第1回選手権ではサトウキビが優勝した、そのあたりで勝ってるサトウキビね、
熱いですね、
そうそうそう、そうでも結構よくしてるしね、重箱 の、 あのルールとかも結構みんな知ってて、まあ、とても面白いですよ、やっぱりばあちゃんたちとか教わってる、ね、ことも多かったり、線とかもよく知ってたよね、なんかそういう昔の食べ物とかお菓子の話
で、すごいこれ懐かしいです、
しかもここの香菓子美味しそう、香菓子
香菓子美味しいですよ、
香菓子問題があったよね、確かこれ誰が食べるんだって、あのよくスーパーで売ってる形だけのやつね、
でもこれ美味しいですよ、
でもこれは美味しそうやね、
うん、これ
ありがとうございます、
ね、親戚の家に出てきて、あのむさむさ食うんですよ、お水と一緒、お茶とかと一緒、
美味しいんですけど、まあ、蒸して食べても美味しいんです、
あ蒸して食べると美味しいんですか、
美味しいです、もちもちしてくるので、
あもちもちしてるんだ、
あのこれ砂糖だけじゃなくってもち米、
うちたまに水に濡らしてレンチンで食べます、
あそうそうそうそう、そうするとあの美味しいです、
そういう食べ方があるんですね、
はいはい、そうなんですよ、
割とカルカンみたいになります、
あカルカン、材料としては一緒なので、そうなんですよ、
マジ、
うん、
材料ね、このペット、もち米、この
米、もち、もち米です、
もち米だもんね、はい、
もち米をいった粉なんですけど、うん、はい、これ体験とかできるので、うち、
あそうなんだ、
作れますよ、
じゃあ第2回大会、あれだね、協賛
うまく作る、
まで、あ、作るの、
楽しんで一緒に作ってもらって、
ね、
うん、私にやってみてください、
これ誰かボールも買ったよ、花ボール、これ
花ボール、
花ボール、花ボールの誰か、レンか誰か花ボール買った
よ、ね、買ってましたね、誰か、
うん、ね、
花ボールも美味しいですよ、
美味しい、
うん、ね、結
構人気ですね、
このなんかでも美味しそうだね、なんか、
あ、
すみません、
いいですよ、
いや俺自分さ
安いんですよ、うん、
ね、はいはい、
琉球、あんま琉球菓子食わない人だから、
え、美味しいですよ、
俺食べない人だから、
コンペン好きな子多かったよね、
あ、そうですね、
なあ、あのククルの子は意外にカルカンコンペンが多かった、
こういうのは沖縄っぽいなって分かるんですけど、これ、ね、うん、これとかも沖縄っぽくなくないですか、
クリームボードってもうかつて洋菓子じゃないですか、
いや、これ美味しいですよ、
逆にあれか、だから沖縄はそういう、
いや
アメリカ文化も入ってるから、
レモンケーキで、いつも
親戚の家にあるやつ、
ね、マドレーのレモンケーキね、でもやっぱり
分からん、
秀樹くんは破れかぶれ派だから、やっぱ破れまんじゅう、
破れまんじゅうと巻きが甘いのが好きなの、
巻きが好きなのかなと、
もう、はい、砂糖のやつ、もう砂糖固めて作ってるもんだと思ったから、あ砂糖丸かじりしてるって子供心すごい、なんだろう、悪いことしてる気持ちになりましたね、
蒸しまんじゅうっていうのはあれですか、今作ってる、蒸してる状況に、ここにもあるの、
お菓子をあの蒸し返しみたいな
感じ、あそうなんだ、こういうのとか、
は
い、
そうです、
ああ
の蒸したての方が美味しいので、
なるほど、
はい、温めて召し上がって、
すげえ、
中で、まあ、お茶しながら食べれるようなスペースに
も、あそうなのか、
沖縄のお菓子って和菓子っぽい方で洋菓子っぽさもありますよね、
うんうん、
そうですね、う
ん、
あの本当に沖縄はなんだろう、和洋流というか、
ちょっとじゃ あ、 いくつか買ってって試食しよっか、俺が食べたいのはこれと
甘くないん
です、これに、はい、
ここです、
これと
せっかくなんでしょ、水つい
て、あんまりチョコバーガーってなんや
もん、
タイムチョコバーガー、これしよっか、
あっちのおじいちゃんが作った、開発した、
開発した、
おじいちゃん開発、
チョコベーガーが、
で破れまんじゅ
うね、
はい、
で4人で食うかじゃん、俺が買う、
あでも俺どら焼きが食ってたよ、
それ食いたい、
いやでもどら焼きはちょっと
当たり前すぎる、
そうそう、
やっぱ赤まんじゅう、白まんじゅう、これは普通のまんじ
ゅう、上
中
草、
上
中草もあんまりない、
あこれしようか、じゃあね、綺麗に、ついでにこれもして、じゃこれだけ買おうね、はい、すいません、俺買います、はいはい、ちょっと写真だけ撮って、
じゃあペ
はいどうぞいらっしゃいませ
試食会です
あ、タバコ
は、はい、はい
はい
あ、ごめんねあ、どうぞ
450円です
はい、美味しそうだからあ、スープサーをあ、今買ったこっちもなんか美味しそう、あ、すげー美味しそうね、美味しそうだったから
人気ですよ。人気ですよ。
ね
え、
賑
やかに。ねえ。あ、
袋
に入れましょうね。
あ、ジャム？そう、ジャム。いちごジャム。
あ、リンゴジャム。
これです。そうだね。
このカラフルなものを食べちゃうとさ
ありがとうございます
悪いことするじゃないかでもやっぱアーケードがなくなるとこういう触れ合いもなくなる
そうよねこうやってアーケードあ、シーブシーブありがとうございます
ありがとうございます
アーケードがあるからこういうやり取りできるもんね楽しかったですね、はい、
ありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございますでもここあたりやっぱり賑やかですね本当に
ねえやっぱり観光のお店も多いということは結構賑やかですよね
あこれもアーケードならではの良さなんじゃないですか ね
そうそうですよね
お菓子のお腹で、うん、ここ並ぶんです
ここあのあるよねあの
お盆の時すっごい並ぶんです
ね三好家のあの御用達ショップだ
また開店前からも人が並んでるんですよ、沖縄じゃ珍しいんですよ、これは
やっぱりその、あるよね、もう根強いおばあたちの先祖からのファンがいるんだよね、で、してないで、ね、あの、お菓子はあっちで買いなさいみたいなこと絶対、おばあちでがあるよね
あります、あります
受け継がれてる
みたいな指定銘柄、おばあ指定銘柄があるから
お肉とかも結構あります
ね。ねそうそう、肉なんかあるよね。うちは上原の関係店みたいなのが絶対あるし。
そうなんだ。
指定銘柄。
まあ、うちはあるユニオンとかなんですけど。
はい。ユニオン指定銘柄。
あります。
はい、戻ってまいりました。
はい、
シェイクアンド。今回はアーケードについてまあ掘り下げていきましたけど、うん、どうでした？皆さん。
結構なんかアーケードが取り壊された割にはみんな。普通に過ごしていて、
うん、
でもやっぱりないと困るなって思う部分もたくさんあって、
あったね、
やっぱ歩いてみて分かったことっていうのはたくさんあったんじゃないかなって思
います、うん、それこそ古本屋のね、
うらら、うん、さんとね、
うらさんとの会話も結構いろいろありましたけど、
うん、たくさん話してます
し、ね、うん、話が弾むですよね。アーケードがあるとなんか暑くもないし雨が振るという心配もないから結構長くおしゃべりができて、その中で今日みたいにあじゃあもうお菓子買おうねって買ったりとか、今日はほかま製菓のほかまゆりさんにもねあの話を聞いたり、あとあのタピオカ町の富城高校の1年生たちにもね話聞いたけども、あんな風にしてこうね町でこういろいろ会話ができるのもなんか市場という場の良さであるし、またそこにアーケードがあるから何かゆっくり落ち着いて喋れるなっていう感じ
ですね。宇田さんも言ってましたけど、やっぱアーケードに関心を持つところから、
うん、そうですね、うん、やっぱりこれがあることとないことでは
違う、ね、違いますよっていうのでね、
うん、
その宇田さんの古本屋にある、
うんうんうん、
まあ、冊子、
うん、
市場中央通りアーケード物語っていうちょっと冊子があるので、ぜひ皆さんアーケードに、
ね、興味が少しで
も興味が少しでもあればちょっとこの古本屋にただでもらえるら
しいので、アーケード協議会が作ったとっても可愛い、ね、うん、冊子をね、あのアーケードの可愛いデザインをした、ね、
ま
あ、猫が写ってるけどね、
まあ、中はちょっと歴史なんかが書かれてあって、
うん、これがうららの方でぜひ無料でもらえるので、うん、ぜひあのもらいに行って、でもアーケードってどんなんだろうっていうことをね、みんなで考えることをぜひやってもらえて、僕らももっと考えて、
ね、
ぜひこのアーケードがなくなるとなかなかククルの子供たちね、まあ、皆さんはもう子供じゃなくなってくるからね次の世代がここで安心してね、この町の人たちと関わったりとか ね遊ぶことができるのもこのアーケードはあってのこそなんですよね。だからこれをなんかアーケード古雪芝の再の立て直しと一緒にやっぱり
ね、
あの作り直してほしいなっていうのを改めて思ったですね、
はい、ということで今回は、
はい、
結構長く
そうですね、
特番ですからね、
はい、
今回は旧公設市場の外のアーケードについて掘り下げていきました。
はい、
稲垣さん今日はありがとうございました。
お疲れ様でした。秀樹君もサネさんもありがとうございました。
ありがとうね。
ここからはイチャリバ語り場のコーナーです。このラジオ番組に関わっているメンバーが毎回ラジオをお聞きのあなたにおすすめしたいことや今やっていることなどを紹介していきます。今回の担当は明日のメンバーから小屋さんです。小屋さんよろしくお願いします。
はい、よろしく。
でそして今回メインの小屋さんがちょっと語るということで、ね、うん、ちょっと私一人では心もとないので、うん、今回はトラさんが一緒に。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
よろしくお願いします。では今回小屋さんから聞いているお題がなんかチョコモナカジャンボっていうことだけしか聞いてないんですけど、一体どういうことなのか。
これはね、はい、まあ、みんなが思ってることだと思うんだけど、
はい、
まあちょっとね、初めてのこれイチャリバカタリバで俺喋るんだけど、まあ、ちょっと緊張してるけど、まあ、
そうですね、
うん、まあ、ちょっとこれはね、ちょっとラジオにネタになるかなと思って、ちょっと今日は思い切って勇気を持って言おうかと思ったんですけど、
お、よろしくお願いします。
まあ、チョコモナカジャンボ皆さんご存知ですよね。
まあもちろん、はい、まあ、一応説明入れますか。
説明入れますもうね、まあ、もう森永のね、
はいはい、
美味しいアイス、うん、外側がモナカで中にアイスとチョコが入ってて、すげえ美味しいパリパリな、ね、外もパリ中もパリッとしてる美味しいアイスだと思うんだけど、
うん、
最近のチョコモナカジャンボって外側パリパリになってないんじゃねっていうのがあるんですよ。
おお、なるほど。
皆さん最近食べました、チョコモナカジャンボ？
いや、食べてないです。
食べてない、
まあ、僕は小屋さんに言われて。そうだよね、君はそうだね、検証しました。
検証でね、食べたけど、
はい、
そう、あの実は実は、
はい、
パリパリになってないっていうのが訳があって、そもそもこの発端がですね、
はい、
うちの私の弟が、
はい、
チョコモナカジャンボ一筋の、まあ、まあ大好きなんですよね、弟が。で、
はいはい、
で今、弟は愛知の大学にいるので、一人暮らしで愛知にいるんですけども、
うん、
あの、それで、うちの弟が、そう、愛知にいるときに、たまたまコンビニかスーパーかどっちか忘れたけど、まあ、久々にチョコモナカジャンボを食べようとして、買って食べたら、なんだこれはと。
衝撃を。
受けたらしくて、なんか、パリパリやんけってなって、なんか今まで食ってるより、あれパリパリじゃねみたいな。
要は沖縄で食べてたのより、
そうそうそうそう、そう。
愛知の、
そうそう、なん
で、スーパーが込みで。
買ってたらすっげえパリパリらしくて。で、それを言ってたのよ、俺に。
はい。
で、俺も半ばなんか、まあ、嘘、まあ、そんなことないだろうって。って言って、で、自分も、去年の夏かな。去年の夏頃に、
はいはいはい、
夏か秋か、秋頃か。秋頃に、その愛知の方に観光しに、遊びに行ったわけですよ、自分も。
うん、
で、
出ましたね。
こういう、その、チョコモナカジャンボの話があったから、俺もう騙されたと思って買ったのよ。
ああ、
そしたら、まあね、パリパリしてたのよ。
おお。弟だった
。確かに沖縄で食べるチョコモナカジャンボと、愛知で食うチョコモナカジャンボは違うなっていうことがあったんですよね。
はい。
で、これはもしかすると、うちの弟曰く、
うん。
運送で時間が経つから、沖縄遠いじゃん。
そうですね、結構。
うん。で、沖縄遠いから、やっぱそれで時間がかかるから、それでも外側のモナカがしっとりなっちゃってんじゃねえのっていう、うちの弟が説が唱えられて。
割とありそうなことです、ね、う
ん。で、沖縄帰ってくるたんびになんかもう しょんぼりしてたのよ、ね。そのジャンボは。なんか結構ね。
そこで。
で、今回そのチョコモナカジャンボをやるってことになって、沖縄にあるチョコモナカジャンボと、本土にあるチョコモナカジャンボなんで違うのかっていうところと、はい、あとは、自分たちがね、僕と、あとは、ククルの、まあ、メンバーを何人かが協力してもらって、ね、トラ君含めてね、協力してもらって、ちょっとここの那覇周辺周りのコンビニをですね、
うん、
ちょっと調べて、 ちょっとパリパリ情報。パリパリ度を、うん。一応、ククールのメンバーにも、チョコモナカジャンボ大好きな、キビのお兄ちゃんで。
あ、そうですね。
キビのお兄ちゃん、チョコモナカ好きでしょ。まあ、あいつもすごかったよ。もう触っただけで、あいつ。あいつって言っちゃったけど、君のお兄ちゃん、君のお兄ちゃん触っただけで、うん、これパリパリじゃないんだって分かるのよ、あれ。
すごい。
食べたら本当だってなって。あいつマスターだよ。チョコモナカジャンボマスターで、あいつは。
時代かなんか。
そうそうそう。まあ、専門家専門家を呼びしながら、監修のもと。
専門家って何なんですかね。
まあ、チョコモナカの、まあ、専門家、カッコ仮みたいなものを監修に置きつつ、まあ、そういうの調査したのですよね。
そうですね。
で、一応ね、周りのね、まあ、最初はね、セブンイレブン、今ある沖縄にはセブンイレブンとローソンとファミマか。
そうですね。
まあ、この3店舗沖縄にあって、ね、これによって、ちょっとサクサク感が変わってくるのかなって、店舗ごとにね、変わってくるのかなと思って食べたらね、うん、しっとりだったよね。
まあ、最初の。
そうそうそう。1
軒目は。
まあ、1軒目どこも、ファミマもセブンも、多分ローソンも行ったけど、パリパリしてなくて、やっぱ多少、海南の近くにあるローソンか。
うんうんうん、
あそこは、パリッっていうか硬かったよね、あれは。
あ、ちょっと冷凍が強めの。
そうそうそう、強めだったか知らないけど、
硬かった、ね。硬かった
くて。それは違うんだよね、っていう感じであって。
なるほど。
その時は終わったけど、3軒ぐらい回って。
うん。まあ、その時、自分たちは3個ずつ食べた
って。3個ずつ、ね。
まあ、1日3個食べたの。
そう、1軒行って食べて、ね、違うなって。寒かったよ、当時
寒かった。
なんならトラ君手震えてたから。
うん、そこまで調べたかったの、
う
ん、
そうそうそう。
気になっちゃった。
そう、トラ君は気になってたから。で、俺たちもパリパリ、ね、これでさ、もしパリパリだったら、
うん、
あ、沖縄にも、パリパリのチョコバナジャンボあるんだってなるから、
確かに。
これを弟に言えば、もう弟は嬉しいやん。
確かに。
そこに書
き。あ、希望はあったんだって。
沖縄にも。
楽園はあったんだ。そこに。ってあるから、まあそういう情報も僕も知れたらよかったけど、まあこの3店舗僕たちが行った、海南のローソンと、あと近くにある、浮島通りだっけ、浮島通りら辺のセブンイレブンだっけ、うんうん、と、あと、でっかいシーサーの近くにあるファミマだっけ。
ああ、はい、はいはい。
そうそう、あそこを調べたけど、パリパリではなかったって感じで、
そうです、ね。
その日は終えたんだけど、せっかくこんなに人数のいることだし、ククルのメンバーにも次長を、調べてくれって。
そうですね。う
ん、そしたら、なんか、結構みんなも乗り気で、
うん、
なんだお前らいいやつじゃねえかとかならないぐすんぐすんしながら。で、なんか噂によると、僕はまだ行ってないか分かんないけど、
はい、
天むす前の、
ああ、そうですね、
ファイマだっけ、
ファイマ
中にあるでしょ、中にある、
いや反対側です、
反対側か、そうだね、
中にあるのはローソン、
ローソンか、ごめん、ファイマか、
はい、
ファイマがすっげえパリパリらしいって聞いたんだけど、
小屋さんがそれを帰った後に、
うん、
自分たちそこに行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、サネのお兄さんは、あ、まあ、まず手で確認をし、あ、これサクサクだと。で、自分はもう3個も食ったんで、もういらないって言って、じゃあ、お兄さんもう3個食ってるんですけど、うん、じゃあ4個目食うわと。
すげえな。
さすがチョコモナカジャンボ。
夕食をチョコモナカジャンボで終えようとした彼に、うん、ちょっと引きつつ、まあすげえなと思いつつ、で、実際買ってもらって、うん、で、まあ1個もらったんですよ。で、実際ほんとサクサクで
。
どんな手してるんだ、この人って思いながら。で、あの時初めて、その、小屋さんの言ってたことが分かりました。
サクサク。
まあ、弟さん。
そうだよね。
でも、一つ思うのは、うんうん、確か、昔何かで見たんですけど、うんうん、パリパリにするんだったら、トースターで1分ほど焼けばいいって感じ。
そうそうそうそう。
あれじゃダメなんですか。
まあ。
まあでも、買ってすぐ食べたい。
そう、買ってすぐパリパリ間違えたいわけですよ、うん。
なるほど。
あの、真のチョコモナカジャンボ物としては。
うん、ああ、なるほど。
チョコモナカジャンボを愛する者としては、買ってすぐ食べてパリパリだっていうね。
なるほど。
あの、感動を、
ね。そうですね。
でも、その1分で、その裏技、一応テレビとかには結構取り上げられてるんだけど、うん、ちょっとしばらく置いたチョコモナカジャンボって結構しっとりしてるから、うん、サクサクに取り戻すためには、オーブンで、あ、オーブンじゃねえ、トースター
だ。オーブンはや
め。オーブンはやめ。すぐ溶けちゃう。トースターで、
はいはい。
1分がね、1分ぐらいちょっと温めると、うんうん、外側もパリッパリになって、もなかの方がね、パリッパリになって、はい、で中のチョコとか、うん、あとアイスが、ちょっと半溶け状態で、外はパリで、中はちょっと温かくて、ちょっと冷たい。あったかいと冷たいってすっげえいいじゃん。
美味しい
じゃん。あれの、そもう最高傑作。もうチート級の、うん、ちょっと一玉、加えればもう最強になるっていう、その技あるんだけども、まあ、今回またそれはまた別の違うやつだから、
うんうん。どうしてもすぐ食べたいと。
そうそう、すぐ食べたくてパリパリ味わいたいんだと。あとは、その、 まあ、君のお兄ちゃんが言ってたけど、
また、
うん、業務スーパーは基本パリパリよって
なるほど、
うん、何者なのか
と、うん、チョコモナカ大好きすぎなんじゃないかな
で、はい、業務スーパーパリパリっつって一応ね、いろんなメンバーにマジっつったら、まあ当たり外れあるけど基本あの当たりはあパリパリはしてるとこあるよっていうのを聞いたから、あ、まあ本当だろうなっていうのは、うん、じゃあなぜ、
はい、
ここ根本的なものやと思うけど、なぜしっとりになるのかっていうのを、うん、僕ちょっと森永の、
はい、
お問い合わせメールに送ったわけですよね、
はい、なるほど。
そしたら、
はい、
まだ帰ってことね、帰ってきてないんですよ残念ながらまだ、
はい、
間に合わなかったんだけど、CM に。でも
あれじゃないですか、こんな質問しょうもねえって言って
かもしれないな、もう投げ捨てられたかもしれないな、
パリパリだって関係ねえだろ、
うるせえ、食えよ、黙って食えよなんかもしれないけど、でもまあまだ返事来てないけど、どうしても知りたかったから一応調べたら、モサいたのよ。
ほう。
あのチョコモナジャンゴをパリパリになってねえじゃねえかっていう問い合わせをしたのがあって、
すでに。
ほんとんと。で、なんかすげえ送ったらしくネットで書かれてたんだけど、で、どうやら、
はい、
パリパリを長持ちするために、アイスとモナカの間にチョコをスプレーするっていう、はい、まあ、それチョコ入ってるから、そのスプレーで改良を続けてるらしいんだけど、モナカの湿気については、
はい、
やっぱクリーム部分の水分がモナカに移っちゃって、そこでしっとりしちゃうらしいのよ、
うんうん、
だから時間が経つとやっぱりパリパリじゃなくなるしと、
鮮度が落ちるんですね。
そうそうそう、
鮮度
まあ一応ね、出荷段階でもなるべく早く出すことで、早くパリパリのモナカをまあみんなに提供できるようにするのは心がけてるけど、まあやっぱり、やっぱ出荷するにも多少時間かかるし、沖縄にさ、森永の会社何個あるけど、あの工場がないから作ってるわけない、沖縄にはね。
あ、
で、九州かな、佐賀の方に、
佐賀。
佐賀だったっけな、
うんうん。
一応調べた、あの、商品名のあの一覧で佐賀でやってます
よ。割と調べてるんですね。
っていうのがあって、はい、まあ作ってるらしいだけど、だから九州ですよ。九州からこう出荷するには、
うん。沖縄へ。
そう、多少時間がかかるから、まあしっとりするのがほとんどなんじゃないかなっていうのが、まあ、
なるほど、
うん、この記事を見て自分たちが膨らました。まあ、もう弟が言ってる通りですよ。それこそ。
説得力が増したんです、
ね。ほんとほんと。で、一応、このことに対して一応弟にも言ってて、
はい、
どうやら、業務スーパーのチョコモナジャンボパリパリらしいよっつったら、マジでって言ってじゃあコート買ってみるわっていうね、なんかすげえ希望をね見せたね、うん、顔ですっげえ言って、なんか久々にあの明るい笑顔見たなと思いながら
そこまで、
うん、チョコモナカ1個に対するなっていう、
ね、いやもうほんとほんとビッグ、あの俺も愛ほんとに愛知で食ったもの全然違ったから、ほんとに
いやでもなんかチョコモナカジャンボ、うちの兄もそうですけど、うん、好きな人って本当にモナカがサクサクなところを見つけてずっとそこに通い詰めるぐらいチョコモナカに対する愛がすごいじゃないですか。
ねえ、
確かに。
だから弟はそれに見つけられなかったのよ、楽園を。
なるほど、チョコモナカ楽園を。
近場にあるコンビニ全滅よ、もう。
ああ、うん、それは辛い。
一応ね、あの自分の近くに新しくできたのよ、ファミマが。
はい、
もしかするとパリパリかもよっつって、弟があの正月帰ってきた時に一緒に行って食べたんだけど、まあパリパリじゃなかったから、
あ、
なんかすげえ、
あ、今度は絶望、
なんかダメだったよって感じですげえって、
チョコモナカ一個なのに、
一応今回みんなの協力のもと調べて、本当にあったんだって、パリパリのとこもあったんだって、
まだ沖縄にもあるぞ
と、うん、あるっていうとこが知れて、このネイチャリは語り場のこのためにちょっとチョコモナジャンボ調べたけど、うん、まあ、それ調べたおかげでパリパリを見つけることができたっていう。
そうですね、もしかしたら聞いてる人の中にもね、チョコモナカのモナカに対する愛のすごい人がいるかもしれないので、
うん、
もうトースターに頼るのは嫌だと。
そうそうそうそうそう。なんならね、ちょっと僕の好きなあの YouTuber の人も、
はい、
やっぱチョコモナジャンボパリパリじゃないんだけどっていうね怒ってたから、やっぱね、この思ってる気持ちじゃ多分みんな誰しも思ってると思うのよ。でも何そんなおかしいの？そんな笑うことでもないし。
チョコモナカに対する愛がすごすぎてちょっと。
まあまあ 正直言うと、まあ、僕じゃなくて、弟なんだけど。
違う。みんなそうじゃないですか。みんなこう、チョコモナカパリパリ感を求めているじゃないですか。
だってさ、だってだよ。
森永も大変だなと思って。
だって、商品名見たらわかるけど、モナカもパリで、チョコもパリ、パリパリって、豪語してるのに、いざ食べたらモナカはしっとりっておかしいでしょ。なんだモナを食えよって話で。それはモナオでいいよって話だよ。ね、
この後食べ行きます？サヤネは食べてないらしい。
そうだよ。
いや、私チョコモナカあんま好きじゃないです。大きいじゃないですか、あれ。
ここまで話
して。ああ、大きいの？
うん。お腹いっぱいになっちゃう。半分ぐらいで。
マジで？もう。
ちょっと、これ僕が勝手に調べて思ったこと言っていいですか？
あ、いいよいいよ。
もうチョコモナカジャンボは、もう生物であるということを、ここに公言した方がいいんじゃないかな。
そうだね。
そうですね。
まあね、まあそれはまあ生物っていうとまたちょっと変わってくると思うけどね。
まあ鮮度が大事ってことは。まあ
鮮度が大事っていうのは、それってどれも誰もそうなんじゃないかなと思うけどね。
まあパリパリ感をよく。
そうだね、パリパリ感を求めるにはね、鮮度は大事。そりゃそうだね。うん。
これってオチあるんですかね。
だから、まあ、まあ、まとめに行くけど、
はい。
だからそれ前にちょっと言ったけど、だから今回これ調べて。まあ、オケラにも楽園もあるんだよっていうのが。
あの、今回伝えるために。
そう。
立ち上がってくれた、
うん。弟よ、楽園はあったぞ。まだ希望はあるみたいな感じで。
小谷さんの弟からの依頼ということで。
まあ、依頼ってわけじゃないけどね。
うん、まあ、要望もあり。
弟がそう思ってたから、じゃあ、この機会やし。
まあ、主に那覇ですけど。
そう、主に那覇しかね、調べなかったけどね。
まあ、チョコモナカジャンボのパリパリ度を調べてみましたということで、うん、今回の調べり語り場は、チョコモナカジャンボのパリパリをお届けしました。小谷さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
時間にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。はあ、喋ったわ喋ったわ今日。なんかちょっとさ、今このイチャリは語りもさ初めてだからさ、なんか大変
結構盛り上がってたじゃないですか。で
も自分からネタ持ってくるとさ、なんかある程度さ緊張感があるからさ、ちょっと面白くしないとなとか思いながらさ、ちょっと大変だったわ。いやイチャリバ語り場に関しては横田くん超えられなかったかな
あの不登校、あ違う、
帰宅部だね、帰宅部の会より比べたらちょっと劣るかなと思うけど、
でも今回は結構明日ねサテライトは特番ということで結構 ね大々的にやって、でしかも今回はチョコモナカについて結構熱く語れていい回だったのではないでしょうか。
特番のね、コース一番のことね、アーケードがあるとないとでは今後さ変わってくるんだなとか思ったけどね。
はい
はい
、はい、じゃあ次回の放送は3月18日の19時からです。スポンサーゲストからのお知らせです。この番組は原価智明記念那覇市社会福祉基金様の提供でお送りしました。明日ねくくるからのお知らせです。学校に行けなくてどうしていいかわからないという子やその親御さんはぜひくくる不登校で検索してみてください。一緒に遊びましょう。そしてポッドキャストもやっています。ポッドキャストでは過去の放送が聞けますよ。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手はこうやと
さよねでした。さようなら。
じゃあねー。